ストスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、野村さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、します。さあ今回はですね、はい、京都市と京都府の民泊条例、ここについてお話をいただけるそうですね。
はい、この6月15日からですね、はい、俗に言う民泊条例というのが施行されましてですね、今までは旅館業の許可を取らないと宿泊業できなかったんですけれども、はい、ある一定の制限のもとにですね、俗に言う民泊が営業できるということになるんですよね。
まあ、正式にこう解禁されるような、
そうなんです、
ね、そういった6月になるわけですね。
そうなんですね。うん、条例が決まったのはですね、去年のことなんですけれども、はい、この6月からということで全国的に展開されるということで、その中で京都市と京都府のですね条例をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、
はい、全国的ですもんね。ちょうど5月31日の日経新聞にも、うん、ね、民泊価格競争を促すということで ね、民泊のおかげでホテルの宿泊料が9% 下がってしまったですよ ね、そんなニュースも出てますが、
日本の国はですね、これ民泊を活用してですね、観光客が泊まるところがないという今の現状をですね打破しようということで考えてるんですけれども、はい、京都はいろいろ対応が分かれてるというところなんですけどね。
そうですか、うん、はい、
その前にですね、最近まあ俗に言うインバウンド観光という形でですね、京都にたくさんお客さんがいらっしゃってるにつれてですね、ホテル、旅館、それと簡易宿所という、まあ、ちっちゃなホテルですね、これが爆発的に増えてるんですよね。例えば今僕手元に資料を持ってるんですけれども、はい、平成26年度はですね、総施設数が1000件だったものが、この29年度30年となってきますと3000件近くになってきてるということで、
はい、
もうその施設だけでもですね3倍になってましたりとか、客室数で言いますと約1万部屋増えてるというような状態になってるんですよね。
すごい勢いでね、増えていってますね。
で、特にですね29年28年の許可件数を見ますと838件とかですね909件とか、1年間ですごい数のプチホテルが開業しているという形になってるんですね。はい、で、私たちも仕事をしてますとこういう設計の依頼非常に多いんですけれども、うん、これにまあさらに民泊が加わるということになるんですよね。うん、ただ京都市の方もですねいろいろ考えてまして、違法民泊というのはまずはなくさなきゃならないということで、その無届けで闇でやってるね、うん、民泊っていうのを除外していこうという流れの中で許可をまあやる人は取ってくださいよということで作ったのがこの条例なんですよね。
はい、
まあ、京都市の方は比較的厳しくてですね、はい、例えばその住居地域というのがあるんですよね、はい、いろいろと商業地域とか工業地域とある中で住宅地については営業は60日に制限しますというところで、しかも1月の15日から3月の末というところで、そこに言う、まあ、冬の寒い季節にだけ解禁しますよというような条例案なんですよね。
じゃあこう観光地に今隣接しているような住宅地は冬の間だけ、
うん、
1月から3月の間だけ民泊していいよという、それが独自の条例なんですね。
そうなんですね。
うん、
需要が高まる、例えば春の桜のシーズンとかですね、はい、秋の桃虹のシーズンっていうのはこれ民泊はしちゃダメですよということで、冬のまあ比較的閑散期にですね、まあ、やったりしてもいいですよというのはこれ住宅地なんですね。
はい、
まあ、ただ商業地とか街中の部分はですねそういった制限ありませんので、うんうんうん、別に春でも秋でも夏でもできるんですけれども、
あくまで観光地に近い住宅地ということなんですね。
だからどっちかというと京都市はもう住宅地ではあんまりそういうことをしてほしくないということでね、そのスーツケースを引いた海外の人がですね、はい、住宅地をわーわー言いながら歩くのはまあよくないだろうというように考える、どっちかというと制限を厳しくしているというイメージですよね。
そうなんですね。
で、街中でもですね無制限にできるかと言いますと、はい、180日という制限がかかってるんですね。
はい、
うん、ですので年がら年中365日誰かを止めて営業するっていうのはこれは条例違反になりますので、あくまで180日、おおむね2分の1ですね、2日に1回ずつ止めるというのが、条例の骨子になっているということなんですよね。
はい、
あとまあ近所の方からするとなんとなく不安ですよね。隣の家に知らぬ人が入れ替わり立ち替わり泊まってきて、でホテルとかだったら管理人がいたりとか、
ね、
フロントがあったりとかするんですけれども、そういう時のために駆けつけ要件というのをね、
駆けつけ要件、はい、
ね、例えば10分以内に管理人さんが 到着できるように、まあ、おおむね800メートルですね、
はい、
そういう距離の中に管理人さんがいるようにしなさいよとかですね、うんうん、例えば路地の 1.5 メートル以内の細い道である場合は、はい、同じ町内に管理人さんを置きなさいよというようなことで、うんうん、まあ、例えば夜騒いでわーわーゆるとかですね、はい、鍵がなくてなんか困った時にピュッと行けるようにですね、うんうん、まあ、京都市のも考えてる。
なるほど、トラブルにもすぐ対応できるようにそういった駆けつけ要件というのもこう条例で定めてるわけですね。
ですね、はい、で、まあ、京都市は比較的そういう意味でね、厳しいんですけれども、他の市町村に目をやるとですね、そうではないところもありまして、例えば京田辺市なんかはですね、3月1日から11月30日と比較的こう長い期間を持ってたりとかですね、民泊してもいいですよと、はい、いや私も1月から5月8月から11月というところでね、京都市以外の周辺部のですね市町村っていうのはですね、この比較的民泊を緩やかにしてもいいですよ、頑張ってくださいよということで、まあ、むしろバックアップしているというようなイメージかなというふうには思いますよね。
まあ、観光客の皆さんからするとやっぱりこう地域の住民にこう近い暮らしをしたい、京都らしい暮らしをしたいという、ね、そういう、ね、需要があって民泊を選ばれるんでしょうからね、 うまいことこう、ね、お互いの気持ちが一致するといいんですけど ね、
そうですね、申請の受付の方ももうすでに始まっているということなんですけれども、はい、実はちょっとまだ京都市に関しては手探り状態ということで、まだあんまりその申請の数は出てないんですけど、これからね増えていくことは予想されますよね。
ローバー都市建築事務所さんでもね、はいはい、やっぱりこう民泊を考えたいのでそういった宿泊施設を作ってほしい、まあ、そういった住宅を作ってほしいとか、ね、これから増えてくる、
ね、そうですね、ホテルの許可を取るよりもハードルが低いですので、はい、その営業日数さえですね、クリアできれば駆けつけ要件とかできればそのちょっと今あるちょっと空いている家をですねリフォームして民泊用にしたいというような依頼も、うんうんうん、当然おっしゃっていただいたと思いますよね。
これから、ね、来るかもしれませんね。
だからまあ一つこれ整備されたのでその宿泊事業者と管理業者とあと仲介業者、これがですね届け出だったり許可だったり制限だったりということでされていきますので、今までみたいにですね、まあ、無届けでインターネットに載せて勝手に泊まらせてというようなことからすると大きな進歩というふうに言えるかもしれないですよ ね、
ね、門川市長もねまだ民泊はスタート地点に立ったばっかりだと、
はい、
これからね違法民泊を根絶していきたいというふうに話しているそうです。そうですね。
あと京都で特筆すべきは京町屋に対する民泊っていうのはですね、はい、これかなりいい条件を出してますので、はい、営業日数とかもね京町屋の民泊っていうのは京都市はどうも推し進めているように見て取れますよね。はい、ということで、ね、増え続ける民泊うんね、ちょっと、条例でということで今日は民泊条例のお話をお届けいたしました、
はい、6月15日から全面的に施行される、はい、ということでございます。さあ野村さん、
はい、
先日はですね私、はい、とっても楽しいローバーさんの企画にイベント企画に参加させていただきました、はい、ます。バーベキューでしたね。
そうですね、
はい、
私たちの会社では年1回ですねお客様感謝デーということで過去にお世話になったお客様を対象にですねバーベキュー大会をさせていただいてまして、今年は5月の
19日で
そうですね気候のいい時にです ね、
いいですね
嵐山高尾パークウェイの方でさせていただいたんですけれども、うんうん、藤田さんも参加していただいてですね、
はいはい、楽しかったです。
総勢ね55人ほどの、うちのスタッフも入れて大きな大会になりましてバーベキューのかまどもね6つ7つと使いましてやりましたですけれどもね、はい、楽しかったですか。
二条駅からだってもうバスの、ね、ね、送迎があってで30分ぐらいで ね、
そうですね
嵐山高尾パークウェイに着
いて、
そしたらもうスタッフの皆さんがね、ローバーの、もうお肉とかもすべて用意してくださってて、あとの網に置くだけ口に入れるだけ
そうですね、なかなかバーベキューってまた自分たちで行こうとすると大変なんですけれどもね、はい、ちょっと手軽にそうやってバス乗って食べていただいてっていうことでねやってまして、私たちも慣れてますし僕もボーイスカウトをねちっちゃい頃からやってましたので、はい、そのバーベキューを得意にしておるというところもあるんですけどね。
野村さんの、はい、動きがすごかったです
そうですね、うちのスタッフもよく頑張ってくれてというところですよね。
いやいいですよね、スタッフの方ね、はい、まあ、こういった機会に皆さんの顔を、ね、拝見することができまして、とても若いスタッフです ね、
ですね、
20代30
代のスタッフが中心ですからね、よく頑張ってますけれども、なかなかそのお客様家を建ててですね、はい、まあ、毎年お伺いしてお話できればいいんですけれども、まあ、そうやってこうバーベキューとかに来て していただきますとですね、最近どうですかと、おかわりないですかというようなお話もできますからね、ありがたいことだと思ってますよね。
はい、すごくね、なんかこうフレンドリーな雰囲気で、はい、楽しませていただきましたし、またぜひね、何か新しく家を建てたいとか、そういったね、ことを考えている友達がいたら、やっぱり紹介したいなというふうに思いました。
ね、ぜひぜひですね、ビンゴ大会とかね、スイカ割りとか、そういうちょっとレクリエーションも工夫しまして、子どもさんたちでも楽しんでいただけるような企画をしてますし、ファミリー連れの方も多かったですよね。
そうですね、サービス精神旺盛の企画でしたし、ね、
だから毎年この5月の時にですね、ご案内を出してまして、はい、大体ね、私どものお客様で過去家をしていただいた方っていうのはおおむね500名ぐらいになるんですね。
はい、
だからその500名の方に対して案内を出してというようなことでやらせていただいてるんですけれどもね。はい、
特にスイカ割りが大興奮しましたね。
そうですね、スイカ割り、山の中
でスイカ割り
やらないですよね。で、案外簡単かと思いきや、子供ちゃんの空振りしたりなんかしてね、わんわん盛り上がってますけれどもね。
ちゃんとね、目隠しをして3回回って、でね、みんなの掛け声を元に歩いていくと。
とかいう話でね、そう。でも割れた時は盛り上がりますね、スイカ割りね。
歓声が上がりますよね。海じゃなくて山でするスイカ割りというのが新鮮で、なんかこうちょっとノスタルジックというか、スイカ割りってもう最近してない
し。してないし、あと、しててもなんかスイカのビーチボールとかね。
ああ、そうですね。
なんかそういう本物でっていうのはなかなかなかったですからね。
楽しかったです。
楽しくいただきましたですよね。ぜひぜひね、また来年も藤田さんね、来ていただいたりなんかしたらいいかというふうには思いますよね。
は
い。
ローバー都市建築事務所では、スタッフも募集しているそうなんです
よ。
そうですね。
はい。建築の設計をね、やってみようかなという方は、ぜひぜひね、うちのホームページ見ていただいたら求人載ってますので、応募していただければと思いますよね。
またちょっとだけこう、働いてみたいな、どんな感じの職場なのかなって思ってる方には、オープンデスク
とか、アルバイトとかいう形で、お手伝いしていただくことも可能ですので、ぜひですね、私たちの会社の空気、雰囲気を感じていただければというふうに思いますよね。
そうですね。京都西陣にあります建築事務所ですからね。
はい、そうですね。今、スタッフが13名おりまして、はい、今お話ありましたようにね、若いスタッフを中心に頑張ってますし、主婦の方もいらっしゃいますので、ね。
あ、そうですか。
はい。きっと、またいい環境でしていただけるというふうには思いますよね。
はい。はい、ローバー都市建築事務所、フェイスブックなんかもありますしね。
そうですね。はい。
バーベキューの様子も見ることができますので、
そういえば載せてます
ので、私も映り込んでますし、
ブログとかあります
ブログとかもね、はい、ありますので、ぜひね、チェックしていただきたいと思います。はい、またね、いろいろと質問も受け付けておりますので、
そうですね。
はい、野村さんに対するね、ご質問であったり、建築デザイン、話題のスポットまで、何でもね、気になることを聞いていただきたいと思います。はい、お問い合わせはローバーのホームページまたは郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所の質問コーナーまでお願いいたします。はい、お待ちしております。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、はい、それではね、そろそろ京都スペースファウンテンお別れの時間となりました。はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777番に451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。西陣にあります建築事務所です。
はい、注文住宅から店舗デザイン、インテリア、改装、リフォームまでいろいろと幅広くやっておりますのでね、またお問い合わせいただければと思います。それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。